こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は佐々木みどりによる2021年刊行の Kindle 書籍で、分散型金融である DeFi を実際に使い始めるための手順に焦点を置く入門実践書である。前作の DeFi 超入門を踏まえ、暗号資産の基礎知識が十分でない読者でも資金を預けて利回りを得る仕組みを理解し、具体的な運用画面や操作の流れを終えるように図解中心で構成されている。紹介の中心にはバイナンススマーツ、陳情のパンケークスワップやナロワースワップを利用したイールドファーミングがある。したがって本書の価値は DeFi を概念として説明するだけでなく、取引所からの送金、サービスへの資金供給、報酬確認という実務上の入り口を平易に示す点にある。一方で対象サービス、利回り、手数料、利用条件は刊行時点の情報に強く依存する。読者は手順書として無批判に再現するのではなく、現在の公式情報と安全性を確認しながら読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 DeFi を資金の預け先として捉える初心者向けの実践設計。本書は DeFi を難解な技術用語の集合ではなく、保有する暗号資産をサービスに預け、取引や流動性供給を支える対価として報酬を受け取る仕組みとして導入する。価格上昇を待つだけの保有と対比し、資産を運用に回すという見方を提示するため、暗号資産の投機的な値動きだけをイメージしている読者にも目的をつかみやすい。実践編として重要なのは、利回りの数字だけを先に示すのではなく、送金、預け入れ、報酬発生という行為の連鎖を理解させようとする点である。利用者が得る報酬はプロトコルの利用や流動性に関わる経済設計と切り離せない。しかし預ければ利益が確定するわけではない。暗号資産価格の変動、報酬トークンの価格下落、サービス固有の障害や契約上のリスクによって結果は変わる。本書が掲げる初心者向けの分かりやすさは、最初の操作への心理的障壁を下げる利点を持つ一方、運用判断では仕組みと損失可能性を別途検討する必要があることも示唆する。次に、図解と用語整理で操作停止を防ぐ構成。 DeFi の学習では、ブロックチェーン、ネットワーク、トークン、流動性、ファーミングなどの語が短い説明のうちに重なり、初心者が画面操作の前に理解を止めやすい。本書は図解を用い、用語を比較的丁寧に扱うことで、その停止点を減らすことを特徴としている。読者のレビューでも、知識がない段階から読みやすいことや、図解によって理解しやすいことが評価されている。こうした形式の実務的な意義は、各操作を単発のクリックとして覚えるのではなく、資金がどこからどこへ移り、何に対して報酬が生じるのかを対応させられる点にある。特に暗号資産では、送付先やネットワークの選択を誤ると取り戻せない場合があるため、画面の見た目だけに依存した理解は危険である。ただし、図解は刊行時点の画面や仕様を前提にする。2021年のサービス画面、名称、必要な設定が現在も同じとは限らない。本書は概念と操作の基本順序を学ぶ教材として使い、実行時には公式サイトの表示、対応ネットワーク、手数料を照合する読み方が適切である。さらに、パンケークスワップを通じて学ぶ BS 市場の流動性供給とファーミング。本書で扱われるパンケークスワップは、バイナンススマートチェーン上で利用されてきた分散型取引所の一つであり、トークン交換に加えて流動性供給とイールドファーミングの入り口となる。本書はこのサービスを題材に、DeFi 運用を抽象論で終わらせず、どのような場所で資産を預け、報酬を確認するのかを具体化している。流動性供給では、利用者が取引に必要な資産の組みをプールへ供給し、その見返りとして手数料や報酬に関係する権利を得る。ファーミングは、その供給を促すために追加報酬が設けられる運用形態として理解できる。この構造を把握すると、高い表示利回りが無条件の預金金利ではない理由もわかる。2つの資産価格が異なる方向へ動けば、単純保有と比べた価値が不利になるインパーマネントロスが生じ得るためである。また報酬率は参加資金、報酬設計、トークン価格によって変動する。パンケークスワップを扱う本書は、DeFi の代表的な利用場面を具体的に学ぶ助けになるが、特定プールへの投資推奨としてではなく、流動性供給の仕組みを読むための事例として位置づけるべきである。そして、ナロワースワップの紹介が示すサービス選択と陳腐化の問題、関連情報によれば、本書はパンケークスワップだけでなく、同じくバイナンスマ、新上で取引できたナーワースワップでのイールドファーミングにも触れている。この選択は、DeFi が単一の有名サービスで完結する世界ではなく、類似機能を持つ複数のプロトコルを比較しながら利用先を決める領域であることを示す。利用者にとって比較の対象は表示利回りだけではない。預ける資産の種類、流動性の厚み、 報酬トークンの売買しやすさ、運営やスマートコントラクトに関する情報、引き出し条件、ネットワーク手数料を合わせて見る必要がある。とりわけ小規模または新興のサービスでは、魅力的な報酬が継続性や安全性を保証しない。本社の刊行から時間が経過した現在、ナロワースワップを含む当時のサービスをそのまま利用可能な選択肢と仮定することはできない。この時間差は本書の欠点というより、急速に変化するディファイ実践書全般が抱える制約である。読者は、サービス名や画面手順を固定知識として覚えるのでなく、ネットワーク上のサービスを比較し、公式一次情報、監査状況、資金規模、リスク説明を確認する姿勢を学ぶべきである。最後に、小利回りの訴求をリスク確認へ結びつける読み方。本書は、資金を預けることで、年利 10% 以上を目指す運用方法を打ち出しており、DeFi 特有の高い利回りへの関心を入り口にしている。これは従来型の預金商品とは異なる収益機会を示す反面、利回り表現をどう読むかという金融リテラシーを読者に求める。表示される年率は多くの場合、ある時点の報酬ペースを年換算した目安であり、将来の受け取り額や元本価値を保証する数字ではない。報酬トークンの価格変動、プールへの資金流入、プロトコルの報酬変更、取引手数料、送金ミス、スマートコントラクトの脆弱性は実際の損益を左右する。さらに暗号資産の送金は銀行振込と異なり、誤送金や偽サイトへの接続に対する保証が限定的である。本書の初心者向け手順を活用するなら、最初から大きな金額を投入せず、少額で送金先、ネットワーク、引き出し操作、手数料の意味を確認することが合理的である。小利回りを目的そのものにせず、報酬が何への対価なのか、どのリスクを引き受けているのかを点検することが、実践編から得るべき最も持続的な知識となる。結論として、本書は暗号資産には関心があるものの、 DeFi の素専門用語や操作画面に圧倒されて最初の一歩を踏み出せない読者に向く。特に前作の超入門で基本概念に触れた後、取引所からの送金や資金供給の流れを具体的に把握したい人に適している。図解と平易な説明を通じ、パンケーキスワップやナワースワップという当時の事例を用いて、イールドファーミングが単なる小利回りの宣伝文句ではなく、流動性供給と報酬設計に支えられた仕組みであることを理解する助けになる。他方、すでに DeFi を利用している読者には内容の多くが基地である可能性が高い。刊行が2021年である以上、個別サービスの利用可否、画面利回り、必要な設定を現在の実務へそのまま転用することもできない。本書が同種の入門書と異なるのは、概念解説から一歩進み、初心者が操作さんにつまずく箇所を意識して実践の順序を示している点である。最も有益な読み方は、具体的なサービスを現在の推奨先とみなすことではなく、送金ネットワーク確認、流動性供給、報酬引き出し、損失リスクという判断項目の全体像を学ぶことだろう。公式情報の確認、少額テスト、秘密鍵や接続先の厳重な管理を併用すれば、本書は変化の早い DeFi を慎重に学ぶための出発点となる。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それでは